はい、
はい、4回目になりますね。
ですね。前回が
はやぶさ2がリュウグウに到着するまでのお話でした。
そうでしたね。発射されてから、宇宙に、地球から発射されてから地球から離れていくまでもこういろいろと手続きがあったっていうのが印象的でしたね。今回は
タッチダウンに問題発生っていう話をしていきます。
そうでした。でも前回の時点で問題があったことはもうすでに明らかなんですけど、
ネタバレね。そう、早めにネタバレしましたけれどもこれでリュウグウに着いたはやぶさ2が1年半滞在して、観測するっていう話はちらほら出てきてはいたんだけど、1年半の滞在の中で3回のタッチダウン、1回の人工クレーター生成、そして3回の着陸機分離っていうのをやる予定でした、
うん、で予定だったけど全部はうまくいかなかったっていうところまでは聞きましたね。
はい、
はい、
でね、このうち、まあ、うまくいかなかったのはそのタッチダウンのところ、
うんうん、
あとは、人工クレーターも無事に生成できたし、着陸機もしっかり3つ分離して、探査をすることができました。
あ、じゃあできなかったっていうのは本当にタッチダウンの回数だけだったんですね。
うん、
はいはい。
この具体的なミッションの内容を、今からお話ししていこうと思うんだけど、
はい、
A から ABCDEF と S ミッションがあります。
ほう、それはやる順番なのかな。
そう、やる順番だね、うんうん、A から順番にやっていって、 A ミッションが中緯度完熟飛行っていうので、高度 1km から 5km まで、逆か、高度 5km から 1km まで、下がる降下テスト。
はい、リュウグウに着いてからリュウグウの高度 5km から4キロ分下に降りてくるっていうテストだね。
そうですね、
はい、はい。
そうで、B ミッションが低高度航行テストで、これは高度30メートルから50メートルまで、降下するテストと、あとは着陸機分離を含めたミッションです。
うんうん、だいぶこう表面に近づいてきた感じだね。すごい。はい、
それで C ミッションが低高度自立誘導テストっていうので、
うんうん、
高度20メートルまで、自分で降りていって、そしてタッチダウンのリハーサルも兼ねているミッションになります。
あ、じゃあこの C ミッションは前に言ってたみたいにはやぶさ2が自分でやるミッション、やったミッション、うん、うんうんうん。
で D ミッションが、タッチダウン。
はい、出ました、タッチダウン、
うん、着陸のミッションが D ミッションで、はい、E ミッションが低高度ターゲットマーカー追尾テストっていうので、
うーん、いきなりはあまりわからない感じに。
これはね、ピンポイントタッチダウンの前段階っていう感じ、
うん、
なのね。
はい、
はやぶさ2からターゲットマーカーを落として、はやぶさ2がそれを追いかけながら降りていくって、降りていって低高度にとどまるっていう、自分で制御できるかっていうミッションが E ミッションで、でその次の F ミッションがピンポイントタッチダウンになります。
へえ、さっきの D ミッションのタッチダウンとの違いは降りる位置が決まってるっていうこと？
どう？
うん、
ピンポイントタッチダウンの方が着陸精度が高い、高い着陸精度が必要なタッチダウンなのね。
ふんふん、着陸精度、
うん、次に言う S ミッションが人工クレーター生成と、でそこに降下することなんだけど、
はい、
その S ミッションで作った人工クレーターにピンポイントで着陸するのがピンポイントタッチダウンなの。
あ、もうじゃあ降りる位置を決めて、その決めてっていうか狙ったところに降りる練習。
そうそうそう、
はいはいはいはい、
っていうので、まあ ABCDEFS とあって、順番としては、うんうん、A から始まって B までで降下テストと着陸機分離をする、
はい、
でその次に C から D っていう流れを2回やる。つまりタッチダウンをこの時点で2回やるのね。で CDCD で続いてから次に S が来て、 人工クレーターを生成する。
はい。
で最後 EF っていう流れでピンポイントタッチダウンするっていう3回のタッチダウン。
あ、そういうことなんだ。 S が D と E の間に入ってくるんだね。
うん、
はい、
そういうことですね。この順番を今日のうちに覚え、今日はずっと覚えておいてほしくて、今日と次回かな、
うんうん、
覚えておいてほしくって、
はい、
まず効果テストと着陸分離して、はい、でタッチダウンが2回あって、うんうん、人工クレーターを作って、その後に人工クレーターにタッチダウンするっていう流れです。
すごい、イメージ図をイメージするとはやぶさ2の気持ちになって考えると、なんかちょっとわかるね、イメージできた、うん、
はい。でね、A ミッションから、やっていって、
うん、
効果テストをまずするわけなんだけど、
はい、
もうこの時点で問題が発生しました。
あら、早いじゃないか。
そう、
降りていく段階で、
うん、そう、降りていく段階、リュウグウまで降りていく段階で、
うん、
想定以上にリュウグウが黒い物質で構成されすぎて、
はいはいはい、
想定より反射率がずっと低かったから、
うん、
はやぶさ2が全然正常に作動してくれなくって、
あ、色が問題っていうか、あ、じゃあ反射した光でいろんなセンサーとかカメラで調節してたのにそれができなくなったっていう感じ、
うん、そう、
へ
え、それが全然できなくて、その降下リハーサルの段階で本当は 20km 降下しないといけないのに、
はい、
たったの 600m しか降りられなかった。
全然全然じゃないか
ね。でもこんだけさ、
うん、
あの20キロ降りないといけないところ 600m も20分の1以下でしょ。
うん、本当に、なんなら40分の1ぐらい、うん、
ね、すごい、もう無理ゲーじゃんって、ね、誰もが思ったよね。
思った思った積、ね、んだみたいな、
積、ね、うん、んだってなったのよ、ジャクさんの人たちもどうするみたいななったの。で、うん、この時点でね、効果リハーサル1回失敗してるから、
うん、
このリハーサルをもう1回やらないといけないから、
うんうん、
タッチダウン1回目のタッチダウンがもうスケジュール的に無理ですねってもうこの時点で決まっちゃったの。
あ、こう時間制限じゃないけど何かやっぱり時間的な制約があったんだね。
うん、それで、うん、1回目のタッチダウンを諦めて、
はい、
まあ、効果リハーサルを次で絶対に成功させようっていう風にみんなで案を策を練ったんだけど、じゃあどうやってリュウグウに降りようって、暗すぎて降りられない、どうやって降りたらいいのかなって考えた時に一つの案が浮かびます。
お、
その案っていうのはターゲットマーカーを落とそうっていう案でした。
え、もともとは落とすものではなかったの？
ターゲットマーカーはね、
うん、
本来、
うん、
もっとリュウグウに近づいていってから最後の最後に落とすものだったのね。
あー、じゃあその予定を早めた。
そう、
へ
え、なんか前回か前々回かにお話ししたと思うんだけど、リュウグウまでこう地上のオペレーターと協力しながら降りていって最後の最後で自分で降りるみたいな話したじゃん。
したしたした、自立の話ね。
うん、でその最後 の自分で降りる時にターゲットマーカー使う予定だったんだけど、
うん、
もう20キロの時点からターゲットマーカー落としてそれを追いかけていくっていう作戦じゃないともう無理なんじゃないかってなったのね。
へえ、じゃあそこに来て降りれなかった時点で作戦を変更。
うん、
すごいな、大変だ。
そう、変更するのは、うん、変更することになったんだけど、この、うん、このターゲットマーカーを上の地点から落とすっていうのはこうピンポイントタッチダウンの方式と一緒だったのね。
うんうん、
でその人工クレーターに降りる時のピンポイントタッチダウンと一緒の方法だったんだけど、
はいはい、うん、
このピンポイントタッチダウン方式はえげつないくらい難しいの。
あ、そうなんだ。
そう、この先に、
うん、
普通の当初の予定だったら落ちていくそのターゲットマーカーを追いかけながら降りる予定だったんだけど、
はい、
ピンポイントタッチダウンだと先に落としてしまって、落ちてるターゲットマーカーをめがけて探査機を降りていかせなきゃいけないのね。
ふーん、じゃあ20キロ上空からこう目薬刺すじゃないけど、そこっていうところに落ちていかなきゃいけないんだ。
そう、
はあ、
そうなの、
大変。
一緒に降りていく場合だったら、こう2つの近、うん、まあ、割と近いからね、距離がこう、
うんうん、
はやぶさ2本体とそのターゲットマーカーの間の距離をレーザーとかで測りながら、うんうん、その相対速度がゼロになるように、
うんうんうん、一緒に
同じ速度で降りていけばいいんだけど、ピンポイントタッチダウン方式は本当に、そう、さっき言ってた目薬と、そう、目薬状態なの。
2階どころじゃないけどね、高さが
本当に20キロだからね、
すごいな。それを
もう本当に大変なんだけど、でもこれをやらなきゃサンブルリターンは不可能だってなって、
へ
ー、ターゲットマーカーを落とすことにしたのね。でやってみたのよ。
はいはい。
ターゲットマーカーを落として、
うん、
まず落としてみたのね。
はいはい。
ちゃんと目的の位置に落とせるかどうかっていうところだったんだけど、
そっか、もうそっからだよね。
ターゲットマーカーは狙った位置から15メートルほどずれてたんだけど、
ほう、
着陸精度は50メートルだったから十分近くに落とせた。
着陸精度って、許容範囲、ズレの許容範囲みたいな感じかな。
そう、誤差の、うん、範囲は50メートル、うん、着陸精度だからハヤブサ2が降りるときに許される誤差かな。
あ、なるほど、そこから15メートルだったら OK だね、それ狙って降りていけば、うん、はいはい、
っていうことだったのね。で、無事にターゲットマーカーを落とせたんだけど、でもね、まだ着陸できないの。
何が課題なんだろう。
そう、課題がね3つあって。
あるな。
うん、そう、多いんだよね。
もう前途多難だな。
一つ目が、ターゲットマーカーが落ちた近くに安全な着陸地点がそもそもあるのかっていう問題。
おお、逆にわからないまま落としてたんかいって言いたくなるけどそうか、ね、
そう、まあ20キロ上だからね。
そうだよね、
詳しくは見られなかったんだろうね。
いや、しかも黒いって言ってたしね。
そうなんだよね。で、2つ目が、落ちているターゲットマーカーを上空からこう降りていくハヤブサ2が見つけられるのかっていう問題。
それは問題だわ。
見つけられなかったら、変な、なんかちょっと反射率が高い大きめの白い石とか追っかけてたらさ、やばいじゃん、うん、
着く直前になって、あれ違くねって
なったらね、めちゃ困るもんね。
いや、困る、困るで済ませていいんだろうか分かんないけど
で、その、なんかめがけていたターゲットマーカーじゃない、なんか変な白い石とかをめがけて降りていって、で、降りていった先がすっごい、もうボッコボコの岩石だらけのところだったら、ハヤブサ2の機体が挟まってもう墜落だから。
そんな危ない橋だ。
タッチダウンどころでも、うん、サンプルリターンどころでもなく戻ってこれないから、そんな場合。
いやー、よくそうならなくてよかった
ね。
うん。
で、最後の3つ目が、そのターゲットマーカーを目印として、こう精度よく着陸できるかどうか、
うん、そうだね、
うん、っていう3つの課題があったんだよね。
1個疑問なんだけど、うん、あのターゲットマーカーってそんな何個も搭載してたんだ。
ターゲットマーカー、確かね、ターゲットマーカーはね、5つだったかな、6つだったかな。あ、5つだった。
5つか。へえ。一応予備用っていうか、そんなこともあるだろうということで。
実はね、予備がなくてね、結構カツカツで、
うん、
普通のタッチダウンに2個使う、1つずつ、1回のタッチダウンで1回1個使うから、
うんうん、
その2つのタッチダウンで2個でしょ。
はいはい。
で、ピンポイントタッチダウンに3つ使う予定だったの、
うん、あ、そうなんだ、3ついるの。
最後のピンポイントタッチダウン方式に、うんうん、3ついる予定だったから。
あ、 でも最初のタッチダウンなくしたから、なくしたっていうかその代わりだから OK みたいな。あ、
そう OK、
なんとかなったんだ。なるほど。
そう、そんな状態だったのね。で、そう、さっきもちょっとちらっと言ったんだけど、タッチダウンが成功できない、成功できないというか、タッチダウンの成功の反対っていうのは降下中止、アボートっていうんだけど、降下中止か、それはハイブサ2自身が判断してこうピッと止まることなんだけど、うんうん、それかもうリュウグウに落ちていってもう墜落してしまうかっていう、その2パターンだから。
あら、まだじゃあアボートの方がマシというか。
マシだ ね。アボートだったらまだもう1回ぐらいはチャンスがあったかもしれないけど、もう墜落してしまったら帰ってこれないから、うん、っていうのは結構リスクは高かったんだけど、まあ、これからターゲットマーカーの付近に降りられるのかっていうところで、
はい、
まずはターゲットマーカーの周りでハヤブサ2が十分に安全に降りられそうな場所を探してみました。
はい、
でこれを探すとね、直径6メートルのところしか見つかりませんでした。
え、ちょっと待って、ハヤブサ2は1メートル ×1.6×1.2 だっけ。
うん、
狭くない？
狭いっしょ。
うん、
しかもさっきちょっと出てきたんだけど、着陸精度50メートルだったのよ当初の予定。
いや、ほんとやん、そうやん、そうやん、そうじゃないか。
そう考えると直径6メートルのその円の中に降りるってことは、うん、もう誤差はたったの3メートルでしょ。
50メートル OK だったはずなのに。
そうよ、3メートルしか許されない状況になって、でもああもう絶望的じゃんってもう誰もが思って、
うん、
しかも運悪くこの問題がね、あ、うん、降りられないじゃんって、どうやってターゲットマーカーのところに降りたらいいんだろう、しかもターゲットマーカーの近く6メートルのところしかないぞってなったのが2018年の年末だったのね。
はいはいはい、
JAXA の人たち年末にこんなこと考えてたわけ。
大変だな、もう大掃除どころじゃないね。
本当だよ、ね、私が受験した年が2018年じゃないっけ。
ちょっと待って、どうだっけ。そうか、
そうだよ、
そうだ2018年、そうだそうだそうだよ。
だから私がちょうどセンター終わってセンター終わってないか、
センター前でピリピリしてる時だね。
そう、すごい病んでた頃にちょうど JAXA でも悩んでたっていう。
あ、そこにシンパシー感じちゃう。
そうだね、
お互いあの年末は大変だったねと。
そうだね、本当に。でこの2018年の年末で、どうしよう、このまま何にも案が思いつかないままこの着陸6メートルで誤差3メートル、許される誤差3メートルのところにどうやって収めるのか、そのための案が思いつかないまま年を越そうかっていうところだったんだけど、またもうね、プロジェクトマネージャーの津田さん、津田雄一さんが、
津田さん
ファンじゃん。
いや、もうあの会見の反応が素晴らしすぎて、うん、津田さんが、
でその津田さんが思いつくのね、レーザー高度計を騙して安全に着陸するっていうのはどうかなって。
騙す、
そう、騙す、なんかハッキングみたいなことをやるらしい。
へえ、
そうなんだよね。なんかちょっともう私も詳しくはないんだけど、ハヤブサ2のシステムをちょっとハッキングするような感じで、
うんうん、
でハヤブサ2をまあ騙してリュウグウに着陸させようっていう案が浮かんで、それを即座にハヤブサ2の開発にこうすごく大きく関わっていた NEC って会社があるじゃん。
はいはいはいはい、 NEC ね。うん、
そうそうそ
う、わかるわかる。
そこに案を送ったの。
へえ。
で、すぐね、すぐその年末に送ったら、うん、その年末だっていうのにすぐ返信が返ってきて、 多分 NEC の人たちもね悩んでたんだろうね、そのどうやってうまく着陸しようかっていうのをちょうど年末だというのを熱心に仕事していたところに多分案を送ったからすぐ回答が返ってきて、
うん、
できるかもしれないって回答が返ってきたのね。
あらあらじゃないけど、
そうい
やーすごいね、なんかそればっかりは両方のやっぱね、みんなこう心を粉にして育てた子供みたいなもんなんだろうね、うん、きっとはやぶさ2が ね、
うん、どうにかしてサンプルを持ち帰ってほしいっていう気持ちでね、週での年末残業みたいなことやってたんでしょうね、うん、
こればっかりは奥さんも責めないであげてほしい
そうだね本当に、うん、で2019年1月7日に正式に実現可能ですっていう回答が NEC から返ってきました。
ああ、もう本当に年末年始こう検討したっていう感じだね。なんか日付見るだけで。
うん。うん、でに2019年2月21日、これは世界標準時、
はい、
グリニッジ天文台のとこね、う
んうん。イギリスのじゃあ時間だね。
うん、で7時29分10秒にタッチダウンが成功します。
おえ、その3メートルのあの誤差で、
いやもっとすごいのよ。
おというと
誤差はねたったの1メートルだった。
え、もともとだって50メートルでしょ、
うん、
すごい、
すごすぎよね、
すごいな。しかもだましだまし、
JAXA のその管制室、
うんうん、
ハイブサ2からの信号が送られてくるところではこうもうみんなこうそのプロジェクトのメンバーがみんなタッチダウンうまくいくかなってずっと不安だった時に、ハイブサ2からそのハイブサ2の信号がねこう降りてます、降りてます、降りてますっていう信号から、
うんうん、
こう信号がねこう上昇にパッと転じた瞬間があって、
へ
ー、もう上昇って上がった瞬間もうタッチダウンが終了したってことだから、
あ、そういうことなんだ、もう完成というか、
そう、無事にタッチダウンできたってからもう大盛り上がるよね、管制室は。
そりゃそうだろうね。ね、トラブルあってでしかも誤差も少なくないとダメってなって、うわー緊張の一瞬だっただろうね。
ね、でしかも見事に誤差を1メートル以内に抑えてで着陸できたから、本当にそれであのハヤブサ2はリュウグウの表面の物質を採取することができたの。
はいはい、
今回は表面の物質だった。でこれで、心配されていた1回目のタッチダウンはとりあえず成功して、でねここでね、ハヤブサ2のミッションの順番、はい、今日の冒頭に喋ったミッションの順番を思い出してほしいんだけど最初さ、降下テストやって、で、着陸機を分離するっていう時で、
はいはい、
着陸機を分離する
ってやって
、
B だね、うん
うん、その後にタッチダウン2回やって、
うんうん、
で、クレーターを、人工クレーター作って、で、最後にピンポイントタッチダウンやるって流れだったじゃん。
そうだった。
で今は、タッチダウンがうまくいかなかったから、降下テストやって着陸機も無事に分離できたんだけど、次はピンポイントタッチダウンがいきなり入ったってことだよね。
うんうんうん、もともと普通にタッチダウンだったもんね。
うん、
うん、
でね、この次人工クレーターを生成しないといけない。
はいはい。
で人工クレーター生成は SCI 運用っていうミッションなんだけど、
ほう、
そのミッション番号が S のやつね、SCI 運用っていうミッションなんだけど、うん、これは衝突装置をハヤブサ2から分離してその衝突装置を、リュウグウにぶつけて人工クレーターを作って、で人工クレーターをその分離したカメラ DCAM3 っていうカメラで撮影するまでが一区切りのミッションなのね。
はい。
で SCI っていう衝突装置をハヤブサ2から分離してから、その衝突装置が起爆して人工クレーターを作るまで40分間かかるんだけど、
はい、
ここね途中で異変が起こったとしても地上からハヤブサ2まであの往復で信号が届くのに40分ちょうどかかるから 対策できないのよ。
あ、じゃあもうその間は何があってもというか、気づいた時にはもう遅いっていう状態なんだ、ずっと。
そう。
へえ。
だからもうこれをね、魔の40分って呼ばれてたらしいんだけどね。
ああ、まあまあ、なんか気持ちはわからんでもない、見守るしかない。
でも40分って本当になんかそわそわするにはもう長すぎる時間だよね。
そうだね。そわそわどころじゃない、もうブルブルしてそうだよね本当に。
もうお腹とか痛くなっちゃうよね。
痛くなっちゃうよ。
で、この魔の40分を管制室の皆さんは乗り越えて、まあ結果的にね、人工クレーター無事に生成できたわけですよ。
ああ、もうね、やっと安心してトイレに行けるね。
うん。それで、DCAM3 っていうその分離カメラで撮影したら、うん、リュウグウの表面に人工クレーターがしっかりと形成されてて、でこのね、人工クレーターの周りにこう衝撃で舞い上がった噴出物も確認できた。
おー、無事、うん、素晴らしい。
でこのクレーターの大きさなんだけど、
うんうん、
直径 14.5 メートル。
おお。
で深さが結構深くて、深さがね 2.7 メートルだったの。
結構大きいというか、それぐらいの大きなクレーター作るってなったら相当の衝撃がきっとあったんだろうね、うん、
ね、
ね、
もう想像よりね、めちゃめちゃ大きいクレーターを作ったんだけどさ、このクレーターの名前がね、うん、超可愛くて、
お
おむすびコロリンクレーターっていうの。
そんな可愛いもんじゃないと思うんだけどな、そのなんていうか爆発は。
ね、
ね、
なんかね、そんな名前でいいのかなってちょっと思ったけど、
しかもいきなり浦島太郎から離れたね。
そう、あ、言うの忘れてたんだけどさ、
うん、
あのタッチダウンの地点、1回目のタッチダウンしたじゃん。
あ、したした、3メートルの、あ、6メートルか、うんうん、
でタッチダウンを成功した、そのタッチダウンした場所、着陸地点にも名前がついてて、
はいはいはい、おうおう、
ここはね、いい名前だよ、
浦島太郎っぽい。
そう、玉手箱。
あー、打倒打倒、
いいよね。
うん、なんかすごい嬉しくなるし、なんかみんなの喜びが伝わってくるようなところがあるけど、
うんうんうん、
ますますおむすびコロリンが下せないよね。
下せぬ。
本当に。
あの、これもね、多分みんなで決めたんだろうけど、
うん、
なんだろうな、JAXA のね、人たちが真剣に、いい大人がね、真剣におむすびコロリンクレーターにしようかって決めたと思うと笑えるよね。
ちょっと微笑ましいね。
でね、はい、今回はこの効果テストやって、タッチダウンがピンポイントタッチダウンになったけど、無事に、タッチダウン、ピンポイントタッチダウンを行うことができて、クレーター生成も無事に、することができてっていうところも喋ったんだけど、まあここでちょっと休憩として、はやぶさ2の運用訓練の話をね、ちょっとだけ挟みたいと思うんだけど。
運用訓練っていうとちょっとあんまりイメージつかないんだけど、
はやぶさ2ってさ、全然そう、リュウグウに着くまで、リュウグウの真の姿をカメラで見るまで、うん、全然情報なかったよね。
ああ、そうそうそう、横転してると思ったのに盾だったみたいな。
うん、
ね、
そう、全然もう情報がなかったんだけど、
うんうん、
でもはやぶさ2でそのミッションを運用していく訓練をしないといけないでしょ、
うんうんうん、
だからそれでね、あの JAXA がリュウグウのモデルを、あの 3D モデルを作って、それで訓練をやってたんだけど、
はい、
でその、訓練が2つあって、1つ目が LSS 訓練、着地点選定訓練っていう訓練で、リュウグウの 3D モデル、リュウゴイドっていう 3D モデルを作っていて、
かわいい、リュウゴイド、ね、はい、
そう、リュウゴイドを使って、そのリュウグウに到着した後、はやぶさ2がその迅速にそうリュウグウを解析して、そう、観測して解析して、でその中から着陸目標点を絞るっていう訓練を ずっとしてたのね、リュウゴイドを使って。
それはこうカメラとかで表面観察したりとか、そういう具体的にはそういうこと？
そう、そういうこと。で、それその訓練と、あともう一つはリオ訓練っていう訓練で、
リオ訓練、
実時間統合運用訓練っていう訓練で、これがね面白くって、結構ハードな訓練で、
はい、
JAXA の人たち8時間交代のシフトを組んで、はやぶさ2の実際の運用スケジュールをそのまま、実時間で、実際の時間で地球上で運用するっていう訓練を何回も何回もやってたの。
もうリハーサルというか、同じ時間、7年間分ってことじゃないよね。
そう、リュウゴイド上空20キロ地点から始める。リュウグウについて上空20キロメートルから降りてタッチダウンして、で人工クレーター作って、でまたピンポイントタッチダウンしてっていうところまでの流れ。
ああ、なるほど。
を訓練してたんだけど、
はいはい、
これがねなんかすごい面白くって、リュウゴイドの3次元モデルをね、リアルタイムでどの角度から見てどういう風に見えるっていう、そのカメラで画像を撮ったみたいな、そんな画像を生成できる機械を作ってこの角度だった、この位置からこの角度だったら3次元モデルを見た時に、はやぶさ2ではこんな画像ができるはずだっていう画像生成装置まで作ったのと、
へえ、それはもう完全に練習用にってことだよね。
そう、練習用に、あとは地球からはやぶさ2、はやぶさ2から地球まで、さっき往復で40分っていうふうに言ったけど、そう、片道ね20分の遅れの通信も再現できるように、その画像生成装置で撮影された画像が実際と同じく20分遅れで管制室に届くように遅延装置も作って、
もう練習のためにそこまで設備を整えて、
本当にもうなんか臨場感っていうか、もうリハーサルもリハーサルでね、すごすぎる、ね、でこれやり方、その機械を使ってやったんだけど、完成メンバーと神様チームっていうのに分かれてやるの。
神様チーム？
そう、神様チームは完成メンバーとは、主要な完成メンバーとは違うメンバーなんだけど、
はいはい、
神様チームは自由にハヤブサ2にトラブルを起こせるのね。
あー、そういう神様か。なるほど。あー、自然の
信号をこう、途切れさせたり、あとはこれも本にね、津田さんのプロジェクトマネージャーの津田さんの本に書いてあったんだけど、完成メンバーにお腹痛くなってもらってお腹痛くなったっていう想定で、なんかトイレとかに引きこもってもらう想定、そうやって完成室からこういなくなった想定、つまり人員が減った想定で、
はいはい、
そういうトラブルを起こしたり。
面白いね、なるほど、
ね、
不作の事態を ね作り出す人たちなんだね、運命のいたずら起こしがかりなんだね。
そうそうそう、その通りその運命のいたずらも30、40に罠を仕掛けて完成メンバーをね鍛えていったのよね。
世の中そんなに甘くないぞと
そうそうそう、
いや大事でも、
でこの訓練で実際リュウグウとリュウゴイドっていうのは全然別物だったんだけど、でもハヤブサ2が降下するとき、リュウグウに降りていくときの燃料消費がね想定よりも大きいんじゃないかっていうことが分かったり、
はいはい、
あとチームのその人員配置、ここにこういうふうに人員が配置してた方が不測の事態にも対応しやすいよねっていう、なんかいろんなプロジェクトマネージャーの権限を一部委託したり、なんかそういうこともやったみたい。
もうじゃあいろんなパターンでこう対応できるように、臨機応変にっていうか、もう カバーしてカバーしてっていう感じなんだね。練習問題いっぱいやったみたいな。
うん、そうそう、その通り
ね。
でも傾向と対策をバッチリ
バッチリ
あの準備して、
あーもう赤本顔負けの、
そうそうそうその通り、
うん、
もう大学生だからかも受験生ネタがね、たびたび出るで、
そうだね
そう、うん、もう記憶に割と新しいからね、
まだね、そう、
うん、もう忘れたけど正直
内容はね、うん、
でそんな感じで、厳しい訓練、過酷な訓練を何度も何度も繰り返したおかげで全然想定と違っていた竜宮だったんだけど、
うん、
なんだろう、臨機応変に、プロジェクトその運用の方、運用のスケジュールとかいろいろ変えて常設して無事にタッチダウンも1回成功させたっていうのはね、この訓練のおかげ、大きいんだっていうお話でした。
なるほどね、面白かった。神様チームはちょっと面白いね。
ね、
うん、
もう遠慮なくね、むしろ鍛えるためにも遠慮せずどんどん不測の事態を起こしに行く。結構心痛いけど
そうだね、ごめんねって思いながらちょっとトイレに閉じ込めてるかもしれないよね、君はちょっと
はい、ね、そんな感じで、はい、今回はねここまでにしたいと思います。
はい、
タッチダウンに問題発生っていうお話でした。
次回は、
うん、次回はね、やっと、うん、2回目の運命の2回目のタッチダウンなんですよ。
お、運命の、ということはあれですね、クレーター作ってサンプル採集ですか。
そう、サンプル採集、まあ、1回目のタッチダウンですでに表面物質が、うんうん、取れてはいたんだけど、次は内部物質を取るための2回目のタッチダウンをするべきかどうかっていうところから悩みます。
あ、はい、またまだまだ課題はありそうです。
はい、ということで次回も聞いていただけると嬉しいです。
はい、